はい、今週も始まりましたドクター竹迫のミュージッククリニック。昼はドクター、夜はミュージシャンの竹迫凛太郎がお送りする音楽番組です。今回はですね、1970年の今日3月6日にビートルズのあの名曲レッド・イット・ビーがイギリスでシングルリリースされたということを受けまして、古今東西のレッド・イット・ビーのカバーをかけまくるレッド・イット・ビー特集をお送りしてみたいと思います。それでは40分間どうぞお付き合いください。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は杉本秀也司法書士事務所チロロネットの提供でお送りします。
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること、 IT 社会を支えるレンタルサーバーのチロロネット。
改めましてこんばんは、竹迫凛太郎です。
杉本秀也です。
今回はですね、
はい、
1970年の今日3月6日にビートルズのレッド・イット・ビーがですね、
はいはい、
イギリスでシングルリリースされたということを受けまして、うんうん、古今東西のレッド・イット・ビーのカバーをかけまくるレッド・イット・ビー特集というのをね、うん、
すごい特集ですね、
お送りしてみたいと思います、
うん、すごい。
そして最後はちょっとね、はい、レッド・ビー・イット・ビー生演奏でやろうかと思っておりまして、ピアニストの高野さんをお招きしております。はい、後でよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この極単位の特集っていうのは、これ、う
ん、以前やりましたね、
ビートルズでエリナ・リグビー特集っていうのを、ね、やったんですけど、
はいはい、
実はその時もこのアレサ・フランク・クリン、この1曲目を聴きいただいたの、うんうん、アレサ・フランクリンのレッド・イット・ビーだったんですけどね、うん、This Girl's in Love with You ってアルバムに収録されてるんですが、うん、エリナ・リグビーの時もこのアルバムからそのエリナ・リグビーのカバーをかけたんですよ。
はいはい、
まあ、そういうちょっと、うん、ビートルズファンにとってはちょっと馴染みのあるね、うん、アルバムなんですが、
はいはい、
この曲ですね、うん、1970年の1月15日に、うん、このアレサ・フランクリンのこのアルバム The Girls in Love With You で世に出たことになるんです。つまりどういうことかというと、ビートルズが3月6日でしたから2ヶ月早く、うん、こっちの方が先にビートルズより世に出てると。
そうありえるんですか、そんなこと。
そうなんですよ、うん、で、レッド・イット・ビーという曲は1968年頃からね、もう作られてまして、うん、まあ、ビートルズの中では、まあ、ある程度形になっていたんだろうと、うんうん、
はい、
で、ポール・マッカートニーはこの曲をですね、うん、アレサ・フランクリンに歌ってほしいと考えていたらしくて、まあ、それがまあ伝わってですね、うん、まあ、この形になったと。
先に出しちゃったと。
先に出しちゃった。まあ、OK だったんでしょう。
でしょうね。
まあ、まあ、どうせ2ヶ月後自分らも出すしみたいな。で、まあ、もともとちょっとゴスペルチックなね、うん、あのテイストのある曲なので、はい、まあ、こういう黒人シンガーが歌ったらハマるんですよ。
うんうん、
で、ちょっと何曲かその黒人歌手にね、うん、よるカバーのものを言ってみたいと思うんですが、
はい、
次はですね、ビル・ウィザーズという人なんですけどね、はいはい、1971年の彼のファーストアルバム、はい、Just As I Am に収録されたカバーを聴いていただきたいと思います、
はい、
ビル・ウィザーズで Let It Be。 はい、ビル・ウィザーズでレッド・イット・ビーをお聞きいただきました、
はい、
うん、だいぶコードがね変わってまして、うん、スリーコードみたいになってますよね、
うんうん、
まあ、そして、うん、あの、なんて言うんでしょう、アレンジもちょっとこう軽快な、うん、ハッピーな感じのゴスペルテイストに、ね、うん、なってたりして、
うん、
まあ、こういう曲の解釈も成立するんだなということをね、はい、教えられるカバーでございます、
うん、
面白いですね。
ですね。
もう一曲黒人ものの、はい、カバー行ってみようかなと思います、
はい、
今度はモータウン系でございます、
はい、
1971年のですね、グラディス・ナイト&ザ・ピップスのアルバム、
うん、
If I Were Your Woman に収録されたレッド・イット・ビーのカバー聴、
うん、
いていただこうと思います。それではお聴きください。グラディス・ナイト&ザ・ピップスでレッド・イット・ビー。はい、グラディス・ナイト&ザ・ピップスでレッド・イット・ビーをお聞きいただきました、
はい、
まあ、うん、コーラスグループらしいと言いますかね、うん、サビでそのコーラスとメインボーカルの掛け合いみたいなのが登場したりして、うん、はいはいはい、あ、こういう解釈なんだなというね、うん、でだいぶその主旋律もね、うん、変えて歌ってるので、うん、おー、すごいなと思うんですけど、うん、まさかのギターソロは完コピという
です、ね、全く同じ
全く一緒でちょっと、ね、ちょっと笑ってしまいました、うん、
逆にびっくりしますね、ね、
そこはいいんやみたいなそこはだからあんまり重視してないんかな、
ね、ま
あ、
かもしれませんね、
マジリスペクトだったんでしょうね、
でしょうね、そこはピンポイントでね、
なるほどね、
不思議ですね、不思議ですね、いろいろありますけども、はい、じゃあまあそんな感じで、まあ、黒人もの3連発、はい、アレサ・フランクリン、ビリー・ウィザース、グラディス・ナイト、アナザ・ピップスとまあ来たんですけど、うんうん、ちょっと白人ものもね、
はいはい、
行ってみようかと思うんですが、うん、アメリカのシンガーソングライター、ディオン、うん、彼の1971年のアルバム、うん、You're Not Alone に収録されたカバーを次は聴いていただきたいと思います。はい、それではお聴きください。ディオンで Let It Be。はい、ディオンで Let It Be をお聴きいただきました、
うん、はい、
アコギをね、うん、主体とした、うん、まあ、少しカントリー寄りのね、うんうん、アレンジで仕上げられておりまして、
はい、
まあ、こういうまたね、うんうん、解釈も成立するんだなという感じですけれどもね、
面白いですね、
ただですね、まあ、今回その Let It Be のカバー曲、まあ、いろいろ探したんですけど、うん、
はい、
まあ、言ったらまあ超有名曲じゃないですか、うん、はい、の割にはそんなになかったんですよね。
はあ、
そうね、いや、あるんですよ、うんうん、あるけども、うん、もっとあってもええのかなっていう、
はいはい、
うん、だからね、僕思うんですけどね、うん、こう難しいと思うんですよ、この曲を、
は
あ
は
あ、あまりになんかシンプルで、うん、なんかもう、うん、無駄のないそぎ落とされた楽曲じゃないですか、
はいはい、
だからこれをね、大幅に変えるのもなんか、うん、ねえ、まあね、どうかなっていう部分もあったりするし、
ちょっと手を入れづらいんですかね、
入れづらいですね、うん、だからやっぱりね、カバーをされてるね、うん、年代とか見ても、うん、そのレッド・イット・ビーがリリースされた直後、うん、だから70年代前半は結構あるんですよ、うん、
はいはい、
だからまだその曲の名声が確立されてない、うん、要はビートルズ あのヒット曲というニュアンスで、うん、あの取り上げられてるケースがあるんですけど、うん、年を追うにつれて減ってきますね。
そうですね。有名になりすぎてちょっともう
ちょっと恐れ多い部分ですね。
触れなくなってきた。
下手なことはできんと。
っていう感じがあるんじゃないかなと思います。
そうですね。
ね、まあ次もう一曲ね、その、うん、白人シンガーソングライターによるカバーね、ちょっと聞いてもらおうかと思うんですが、
はい
はい、1976年の戦争ドキュメンタリー映画、それの、サントラに収録されたナンバーでございます。うん、イギリスのシンガーソングライターレオ・セイヤーという、ね、うん、人のカバーになります、
はい、
次はそれを聞いていただきましょう。レオ・セイヤーで Let It Be。 はい、レオ・セイヤーで Let It Be をお聞きいただきました、
はい、
これいいカバーかなと思うんですけどね、
うん、
なんかそのピアノのタッチとか、それこそなんかちょっとエルトンっぽいような雰囲気を感じたりもするんですけれども ね、
生ピアノの音っていう感じがすごい伝わってきますね。
はいはい、Let It Be はですね、うん、去年ね、本来まあそのコロナのこの問題がなかったら、うん、去年50周年だったんですよね、2020年だから、
うんうんうんうん、
でそのまあレッド・イット・ビーはあの映画も有名ですけれども、うん、その新しくね、うん、そのレッド・イット・ビーの映画をもう一回ちょっとリメイクしたものだとか、うんうん、それからそのレッド・イット・ビーの50周年版みたいなのが出るとも大きくアナウンスされたんですけどもね、うんうん、流れちゃったんです、
う
ん
う
ん、でもそんなもあの、うん、出さないわけないので、うんうん、多分今年来る、うん、と言われてますけどもね、なので、うん、まあ、その時に大きくその、うん、アルバムね、レッド・イット・ビーのアルバムを特集しようと思うんですが、うん、今回は曲で、うん、
曲でいきました
ね、カバーで、
はい、
ちょっと変則的な、
ね、そうですね、
特集かなという感じですけれども、はい、
うん、
まあ、そんな感じで、お送りしてるんですが、
はい、
まあ、次はですね日本のカバーもちょっとかけてみようかなと思いましてね、日本人もやる人がいるんですよ、すごい人ですよ、ドリフターズの高木ブーが、2000年ですね、2000年にリリースしたビートルズのウクレレカバーアルバム、レッドイットブーっていうのがございます。
恐れを知らない
から、ね、それが言いたいだけみたいな。
そうですね、そこに収録されたカバーをね、次は聞いていただきたいと思います、はい、高木ブーでレッドイットビー。はい、高木ブーでレッドイットビーをお聞きいただきました。
はい、
というわけでですね、レッドイットビー特集をお送りしてきたわけなんですけれども、はい、最後はこの名曲をですね、生演奏でちょっとね、挑んでみようかなと
緊張しますね、
思います。それではお聞きください。レッドイットビー。 When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be.Let it be.
姫路市役所から北へ徒歩1分。相続手続きに不安のある方は、安心、親切、丁寧の杉本秀也司法書士事務所まで。
さて、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今週もお楽しみいただけましたでしょうか。
この番組では皆様からのお便りを募集しております。 FMII のホームページ、番組ブログのリクエストフォームからリクエスト、メッセージをお寄せください。またこの番組ではブログも開設しております。ドクター竹迫のミュージッククリニックとウェブで検索し、ぜひアクセスしてみてやってください。
はい、というわけで、レッドイットビー特集はこれにてお開きでございます。次回はですね、放送日が3月13日です。アメリカのシンガーソングライターニール・セダカの誕生日ということでございまして、次回はニール・セダカ特集をお送りしたいと思いますので、ニール・セダカファンの方はどうぞお聞き逃しのないようよろしくお願いいたします。
はい、
それでは今週はこの辺でお別れしましょう。竹迫凛太郎と
高野正信と
杉本秀也がお送りしました。
それでは皆さん、良い週末を。ではまた来週。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は杉本秀也司法書士事務所、シロロネットの提供でお送りしました。